に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第377回です。
今週は2021年最後の配信ですが、ニュースは若干短縮版、コメント紹介と、最後にゆくもばの今後についての発表を行う予定です。
大げさに言うてますが、2022年の配信予定のご連絡ですね。
あとの尺を残したいので、サクッとニュースに行きましょう。それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルの回線を使用している iPhone で、音声着信に不具合が生じていることが判明しました。具体的な事象としては、楽天モバイル回線の iPhone で電話が着信しても、着信したことが画面上に表示されず、留守番電話に切り替わってしまうというもので、楽天モバイルは着信に失敗するのは主にパートナー回線エリアであるとしています。今回の事象が発生するのは一部のユーザーで、それぞれの利用状況や電波環境などに応じて個別に対処方法を案内しており、公式ウェブサイトでは、端末の電源の入れ直しや、Wi-Fi、機内モードのオンオフといった対処法が示されています。また、同社ではネットワークソフトウェアのアップデートにより対処を実施しているとしており、引き続き iPhone で着信に失敗する場合は、楽天モバイルのコミュニケーションセンターまで問い合わせるよう呼びかけています。また、この件については22日の夕方に楽天モバイルが続報を発しており、原因が楽天モバイル側のネットワークにあることを公表しました。当初の発表では、先ほどお伝えしたようにパートナー回線エリアで発生しているという内容があったことで、KDDI のネットワーク装置に起因するとの誤解を招きかねない表現があったとした上で、本事象は、楽天モバイルのネットワーク側の原因により発生する事象であるため一部内容を修正したとのこと。合わせて、KDDI の問い合わせ窓口に連絡することは控えるよう呼びかけています。
まあ、接続性の問題が発生した時に相手側に問題がありそうなことを匂わせておいて、実は自分とこの問題だった、ってのは先日来お約束と化しているわけですが、中の人の楽天モバイル回線でも試してみたんですが、パートナー回線エリアにいるものの事象は発生せず、どんな感じなのかよくわかりませんでした。発表から推測すると、端末側はちゃんとネットワーク圏内にいて接続できているにもかかわらず、在圏情報がうまくやり取りできていないことで正しく着信していることを端末に伝えられず、圏外とみなして留守電に切り替えている、という感じなんでしょうかね。疑うまでもなく、楽天モバイル側の契約者情報、端末の在圏情報のやり取りがうまくいっていない感じなので、 KDDI 側ではなく楽天モバイル側のネットワークの問題なんじゃないかなと感じるところなんですけど、確実に発生するというものでもないようなので、原因の特定がめんどくさいかもしれませんが、一日も早い復旧を望みます。しかし、この対応で年末年始の休暇が吹っ飛ぶエンジニアがいそうで、ちょっと心が痛みます。
ソフトバンクは、同社の完全子会社であるウイルコム沖縄について、吸収合併を行うことを取締役会で決議したことを明らかにしました。効力の発生日は2022年4月1日で、ソフトバンクを存続会社とすることで、ウイルコム沖縄は解散します。沖縄県内における Y モバイルブランドのサービスについては、ソフトバンクが継続して提供します。
もともとウイルコム沖縄は、BDI ポケットとアステル沖縄が共同で PHS 事業を展開する予定で、会社としては2014年12月に設立。しかしアステル沖縄が会社を清算することとなり、BDI ポケットのウイルコムへのブランド移行は2015年2月であったことから、1月にアステル沖縄の事業を譲り受ける形で事業をスタートしています。結果として消滅するアステル沖縄の受け皿になったことから、親会社であった沖縄電力も出資していましたが、2019年3月にソフトバンクが沖縄電力と琉球放送の持ち株を含め、全株式を取得して完全子会社化しました。通信事業者としては親会社がコロコロと変わった形でちょっと特殊な営業形態になっていて、旧ウイルコムの契約と、旧ウイルコムが吸収されて親会社が e アクセス、後の Y モバイルに移行した後の Y モバイルブランドの契約を受け持っていました。一方で、親会社移行前の e アクセス旧プランの契約は、Y モバイルが直接受け持つという、同じブランドで契約時期によって担当が異なる複雑な状態になっていましたが、Y モバイルがソフトバンクに吸収された後もこの状態は継続しているそうです。地域会社として存続してきたのは、沖縄独特の地域的な事情というのもあるんでしょうが、沖縄セルラーと並んで沖縄県の電気通信事業者として営業してきたウイルコム沖縄が、とうとうソフトバンクに吸収合併という形になります。沖縄セルラーの方はそういう話を聞きませんから、キャリアの姿勢の違いと捉えたらいいのでしょうか。すでに完全子会社であったことから、何もかもがガラリと変わるというほどの変化はないのかもしれませんが、地域会社時代の小回りが失われなければいいなとは思いますね。なお、この吸収合併の成立で、沖縄の電気通信事業者が一つ減るのと同時に、ウイルコムという名称が名実ともに消滅することになります。これはやはり寂しいものがありますね。
ヤフーは、12月22日の15時過ぎに、ヤフーニュースアプリや防災速報アプリで、配信テスト、ゲリラや特殊部隊による攻撃が発生しました、というプッシュ通知を配信しました。これについて、ヤフーは外部からの攻撃やシステム不具合ではなく、人為的なミスであるとし、15時半頃に訂正情報のプッシュ通知を配信するとともに、ヤフージャパンのトップページにお詫び記事を掲載しています。
まあ、特殊部隊の攻撃とか通知されたら、さすがにビビりますよね。配信テストって書いてあったので、ああ、やらかしたなとすぐに分かったんですけど。今年はこの手の誤情報のプッシュ通知がちょっと多かったように思いますね。1月に発生した、国交省北海道開発局のツイッターアカウントで、 国道40号ババババババエおいおいベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベあれはサーバー更新作業時のエラーが原因だったそうです。誤ってテスト用のデータがツイートされてしまったとのことですが、なんでテスト用のデータがそんな意味不明なことになってんだとか、突っ込みどころ満載でしたけど、まあ、明らかに通常のデータじゃないってのはわかりますね。今回のは内容が怖すぎるので、テスト配信をやるなら事前に言ってほしいですし、やらかすのを想定してテストデータは北海道開発局のシステムを見習ってほしいところです。今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介します。コメント数が特番編成を満たせるほど集まりませんでしたので、通常通りのご紹介となります。
ゆくもば、ボリューム373を拝聴。プクセル6が総務省技的不適合等の一覧へ追加されたお話、まさかの iPhone と同じ現象かなり驚きました。コメントの紹介ありがとうございます。あ、炊飯器を圧力 IH に買い替えました。良い情報をありがとうございました。と、大道さんから、11月29日にツイッターにてコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。プクセル6お前もか、と思いましたよね。iPhone 固有の問題なのかと思っていたところもあったので驚きでした。炊飯器を買い替えられたとのことで、ご飯は美味しく召し上がられているでしょうか。中の人は案の定体重が増えたので、どうぞご注意ください。
ゆくもば、ボリューム374を拝聴。今週も楽しく聞かせていただきました。今回の配信で私の注目は東京電力の SMS 洗濯払いでした。以前から名前は聞いたことはありましたが、詳しい仕組みを知りませんでした。今回の配信でよくわかりました。公共料金の支払い、今後はこの形に移行すると便利だと思いますが、なりすましメッセージとかの問題もあり、もう少し工夫が必要な気がします。しかし、支払い方法にペイペイが追加されたのはかなり便利になったと思います。あと、ソフトバンクが T ポイントと決別する件、大手も離れていくのだと実感しました。最近、結構な確率でレジに T ポイントカード終了のお知らせを見ることが多かったので時代の移り変わりを感じていたところでした。毎週の配信、大変だと思いますが来週も楽しみにしています。と、大道さんから12月6日にディスコードにてコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。おっしゃる通り、SMS 洗濯払いは非常に便利で、この形に移行するといいなと思うんですが、なりすましなどの対策が非常に重要になるなと思いますね。また、Tポイントが最近あちこちで提携を終了しているというお話ですが、その一方で、楽天ポイントとの提携を始めるところが増えているように思います。まさに栄枯盛衰、上者必衰の断りです。
ゆくもば最新は拝聴。いつも楽しく IT 関連のお話聞かせてもらってます。ありがとうございます。AirPods と Arrows の話で思いましたが、最近の電気小物はアップデートで機能追加したり削減したり、購入後に評価が変わることがあってより会社ブランドが重要になりましたね。例えば自分の持ってる RedMiNote QS は、目玉機能の一つに画面分割が前はあったのですが、 アップデートでなくなってしまい、Android と Xiaomi への信頼がなくなりました。と、コマドリワンさんから、12月13日に Discord にてコメントを頂戴いたしました。
コマドリワンさん、コメントありがとうございました。確かにソフトウェアアップデートで機能が削られてしまうのは困りものですね。中の人も一度経験があります。いい方に変わってくれるものと思いがちですが、そういうこともあるのだということは考えておかないといけないなと思いました。
ゆくもば、ボリューム375を拝聴。AirPods の接続問題、ほんまにイライラしますよね。大道は耐えられなくなってタックポッドキャストの編集はオーバーヘッドの有線モニターヘッドフォンになりました。ついに開始された電子版のワクチン接種証明書、本人確認にマイナンバーカードを使うところがネックになりそうな気がしますが、どうなんでしょうね。コメント、これからもせっせと書きます。よろしくお願いします。と、大道さんから、12月18日にディスコードにてコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。AirPods の接続性は随分と改善されましたが、いつでも安定的に聞けるという点ではやはり有線に勝るものはないですね。電子版ワクチン接種証明書については、今回ニュースとして取り上げなかったんですが、中の人は登録しようとしたところ、接種回数0回と表示されてしまいました。時間を置いて再度試すと正常に登録できましたが、マイナンバーカードに旧姓を併記している人などは登録ができないなどの問題があるそうで、これ本当に普及させられるのかなと思ってしまいました。
最後に、メールフォームからいただいたコメントをご紹介します。
いつも楽しく拝聴してます。今年もたくさんの配信ありがとうございました。ところで、慢性的にお便り不足とのことでしたが、コンテンツ自体が、聞きたいことを教えてくれて、言いたいことを言ってくれる内容なので、リスナーの突っ込むところが少ないのかもしれませんね。いいことなのか困ったことなのか、かっこ笑い。と、しょぼんぬとういナンバー10さんから、12月20日にコメントを頂戴いたしました。
しょぼんぬとういナンバー10さん、コメントありがとうございました。ゆくもばで述べているのはあくまで中の人の勝手な試験に過ぎませんので、間違いもあるかとは思っていますが、コメントをお待ちしているのはディベートが目的というわけではないので、おおむね同意、でもここはこういう感じかなと思った、という感じでも大歓迎なんですよね。また、ニュースに沿った内容以外はコメントしてはいけないってことはなくて、皆さんの日常で起こったことなどを気軽にぶん投げていただければいいなと思ってます。コメントの内容がバリエーションに富むようなら、それに沿って番組を組み立てることになりますし、中の人としては続けていくモチベーションにつながるので。
今年のコメントは以上です。皆様、今年もゆくもばへコメントをいただき、ありがとうございました。
ということで、2022年の配信予定について、皆様にお知らせがあります。
残念ながら12月のコメント数が特番編成を組む水準を満たしませんでしたので、年末年始期間の特番は編成を見送ることとなりました。ついては今回で2021年の配信を終了し、しばらくお休みさせていただくこととなります。
2022年の配信についてなんですが、当初は1月10日までお休みにして、1月16日から再開を予定していたんですが、 中の人の仕事が超繁忙期に突入してしまうことと、配信に対するモチベーションチャージを目的として、1月いっぱいお休みにさせていただくことにしました。2月から再開できるようにしたいと思っていますが、再開時期については1月下旬をめどに Twitter および Discord でご連絡しようと思います。
休止期間の間、過去配信分の再配信移行作業は行う予定です。また再開した時のために、引き続きコメントは募集しておりますので、気軽にコメントをいただければと思っております。
リクエスト、提案、中の人への説教なども歓迎します。
2021年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりモバっていってね。ゆくモバは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。